玉ほじるしネットラジ11月第1週のパーソナリティ玉ほみしおです。今日は東康さん、恋愛セラピストの東康さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は東さんから逆襲ということで、なんかいっぱいこう聞き出していただけるというふうに聞いてるんですけれども、
そうですね。やっぱりほら、今日のテーマは、自分らしく働く、そして自分らしく生きる、とはどんなことかみたいな、まあ、そういうテーマで話がしたいなと思ってまして、
いいテーマですね。
いいテーマですよね。
重要な。
でもまあ、そして、男性の方もね、もちろん OK なんですけど、特に女性の方、が、例えばちょっと子供が生まれましたっていうのをこう機に、あんまりこう仕事っていう選択肢がこう狭まっちゃったりとか、いろいろあるじゃないですか。まあ、子供はまあまあって言いますからね、そういうのあるんですけど、でもなんか、それはしょうがないよねっていうレベルを超えて、とこう妊娠したらすごくこうなんかいろんな仕事を切られたとかですね。こういやいやそれは不当でしょっていう話も聞くので、まあ、どうやって生きていくのがね、みたいなね。父ちゃんなんか子供が3人いて、すごいこう仕事も充実しててみたいな、こうどうやってやってんだろうみたいなですね。まあ、そういうふうにこう、興味を持っていらっしゃる方も、のでね。まあ、その辺の話をこう、聞いてみたいな、なんて思ってて、それでこう、僕が出演して話しますっていうよりは、普通にこう、たまちゃんにいろいろこう、聞いて、話をしてもらいたいなって思ってる。ね、まあ、そういうことですね。それを一言で言うと逆襲。
でも光栄ですね。本当に興味持っていただいて聞きたいと思っていただけると本当に光栄なことだなと思って、嬉しいですね。
いやどういたしまして。やっぱりタマちゃんとね、こう、ビジネス的な話楽しいんですよね。
うひひ。
そう、僕はこう、インターネットを使ってこう集客するとか、そういうのを勉強もしたので、そっちの世界の人たちと交流する機会もあったんですけど、なんていうか、こうやって広告出して、こうやってお客、見込み客集めて、こうやって売ればこれぐらい儲かるみたいな、すごい、そこの浅い話が多くて、そういう人たちとはあんまりなんかこう話してても楽しくないなって。
いや、もっとこう深い話ですよね、ビジネスの話って。生き方の問題ですよね。
そう、生き方の問題。そこまで考えて、そしてちゃんとこう、なんていうか仕事というかね、ちゃんとお金がね、入ってくるようにするみたいな、そういう話もできる人っていうと、あまりいなくてね。非常にこう、たまちゃんが貴重な存在だなと思っているので、
嬉しい。
今日はまあそんな話ができればな。
そうですね、たくさんの方にね、参考になれば嬉しいですね。
そうですね。そして、いきなりなんですけども、今日は、ネトラジの掲示板に、事前にこうご意見募集など、告知をしたりしてまして、もうすでに3件ぐらい投稿があったりしてですね、この辺も積極的にこう取り上げていこうと思ってますので、ぜひぜひ、どしどし
皆様
していただければと思いますね。それでですね、最初にちょっとこう、聞い お聞きしたい話はですね、
はい、
まあぶっちゃけ、まあ、夜だし
夜だし、
こうで例えばこう仕事面とかでね、こうなんだその扱いはと、女をなめんなよみたいなそういうようなこうなんていうか毒を吐く話からこう入っていきたいなと。あーちゃんは、
うん、
なんかこう自分がこう仕事しようって思った時に、
うん、
こうやばい、やだったとか、こんな扱いされて何それって思ったとか、
うん、
そういうことってなかったですか？
あんまりないなと思ったんですけれども、
はいはい、
やっぱりでもこの仕事始める前にこうパートとかバイトとかでこう行った時は本当にいっぱい嫌な思いしましたよね。
ああそうなんですね。
仕事始めてから本当にないんじゃないかなって感じ、ちょっと考え込む感じなんです
けど。ああなるほどなるほど。
って感じなんですけど。
じゃあこの仕事始めてからの、うん、その嫌な話は別に聞きません。そう。割と人ってほら、自分がこういるべき場所にそっと収まると、
うん、
嫌なことがあまり起きなくなる。
いや本当にそうだと思う、ね、
そこか、うん、自分がいるべき場所はみたいなね、見つかるとね、うん、なのでちょっとまあその前の話を聞いてもいいですか？
そうですね、パートで事務の、まあ、仕事内容的には普通に終えるみたいな感じのことをやってた時期があるんですけど、
はいはい、
その時やっぱりとても歯車として扱われて人間として扱う気が全くないっていう感じたのは悲しかったですよね。
なるほど、
うん、
ちなみにこの歯車っていうのは例えばどんな扱いっていうか、そのどういう扱いのことを具体的に言うとこう歯車
なんでしょうね、なんて言えばいいんだろう、やっぱ個人としてのこうなんか適性とか能力とかね、もしくは問題の方向いてないのは何だとか苦手なのは何だとかね、
はいはいはい、
そういうの
は
本当に考慮してもらえ、都合とかね、都合とか、うん、そういうのとか本当に考慮しても考慮する気なんて毛頭ないっていう、言われたこと言われた通りやる人求めてるだけで、あなたがどういう人で何どんな都合があるかなんて聞く気は全くないっていう感じ。
なるほど。
とか望みとか願いとかね、どんな人生を送りたいとか、そんなの本当に全く関係がないっていう感じな、人間的にとこう上司とかともね、友達とかいうか分かり合うとか、
うん、
そういう気が本当に全くないっていう感じはやっぱりすごい悲しかったですよね。
なるほど。個性とか事情とかそういうものを一切考慮なしっていう、うん、そうするとなんかもう機械扱い、歯車扱いって感じです、
うんうんうん、何時にここ来て何時までこれを終わらせればいい以上みたいな、お前の都合聞く気はないみたいなね、そういう感じとかがあったなっていう、うん、
僕もそういう扱いだったらそこはやめたくなりますね、やっぱりね。
そうなんですよ。まあ本当にね、事情っていうかいろいろあるんでしょうけど、雇う側にもいっぱい都合とか事情あるんでしょうけどね、
はいはい、
正社員とパートっていうのでものすごい厳然と分けて、正社員の方は一生付き合いなので考慮するつもりはあるけれども、パートはそういうのはするつもりはないっていうような、いつ辞めていただいても結構っていう、それ本当すごいきちんと分けてやったんですよね。それはすごい死の交渉みたいな、こう上見ちゃきりない下見て暮らせみたいな、不満を出させないために下の身分作るみたいな、そういう感じっていう、明確にあなた方下だっていう、こうすごいきちんと分けてあるっていうね、あれは悲しかったですよね。
悲しいですね。
うん、
でも、まあ、悲しいだけじゃなくて、なんか人をあまり生かしてないですね、それね。
やっぱやる気が全然出ないですよね。うん、そちらがその気ならばっていう感じにね。
なりますね。
なりますね。
そうか。
うん。
で、 そうですね、せっかくなので、
うん、
じゃあなんで今の仕事を選ぼうと思ったのかみたいなね、
うん、
そういう話もちょっとまあ、知ってる人も多いかなってちょっと思ったりもするんですけど、
うん、
また聞いてみていいですか。
なぜやっぱり、まあ、本当それこれしかできないかったっていうね、追い詰められてこれしかできなかったみたいなところあるけど、
追い詰められてこれしかできなかった、ね、
やっぱりなんかね、自分が仕事を選ぶんじゃなくて仕事に選ばれるのだみたいなことを言ってらっしゃった方いましたけど、私はちょっと本当そんな感じですね、はいはい、私は本当にちょっとバイトしようが何パート行こうがあんまりいい働き手ではないですよ、残念ながら。単純作業系に没頭させてもらえると結構な集中力なんですけどね、何か事務仕事しながら電話番もしてみたいな、訪ねてきた人がいた受付にもでみたいにこういろんなことするっていうのがものすごい苦手で。
なるほど。
であと対人恐怖症があるのでやっぱり苦手に拍車が、電話が怖くてなかなか出れない、取れないとか、取ったとしてもすごい喋れなくて、あみたいになっちゃうとか、声が小さくて聞こえないって言われるとかね、やっぱりそう、うまくできないんですよ。叱られてばっかりで、でも音から自己肯定感低いので対人恐怖が強かったっていうので、ちょっとでも叱られるともう本当にパニックになって、やっぱり私はダメだみたいな感じでパニックになるんですよね。ですごい
今のこう、うん、女王様のようにこう振る舞ってもみんながわーって言ってくれるってい う, こう、ね、人気者たまちゃんの姿からするととても想像できないという話なんですけども、でも そういう時期があったわけです
ね。うん、そうですね、全然ついこの間の感じなんですけどね。でそしたら本当にね、やっぱ自分ものすごい辛い、行くのが辛いし、周りも持て余してるのが分かる感じがあって、もうちょっと普通に明るくて普通に人付き合いができる人が来たらどんだけここもいいんだろうって、私がいるせいでみたいな、こうもうどんどん辛くなっていくんですよね。
そうか、でもこの怒られてばっかりっていうと、うん、現実問題あんまりうまく対応できなかったっていうことはもちろんあるとしても、
うん、
それ以上になんかへこんだりとかしちゃいますね。
うん、
まあ、たそのちょっと今話の本題は、どうやって自分らしくっていう方にその最後は行くような気がしてるんですけど、その前に、
うん、
じゃあもし、うん、その時にまあ仕事ぶりはまあそれなりであったとしてもですよ、
うんうん、
上司の人とか周りの人がどういう対応だったらもうちょっと良かったなみたいなのってあったりします？
いやー、私の場合は本当個人的な問題が大きすぎたので、その対人恐怖症とかね、自己肯定が低すぎとか、私に必要だったらやっぱりセラピーとかセッションだったんじゃないかとは思うんですね。セラピーとかコーチングだったんじゃないかと。で、なんかまあ逆に言うとっていうか、そこから類推するに、上司が多少こうそういうものの知識がある人だったらだいぶマシだっただろうなと思いますけども、まあそうね、よっぽどでないと、そんな部下にパート社員にこうコーチングを30分しょっちゅうやるみたいな無理だと思うんで、まあ、しょうがなかったんじゃないかと、私に関してここに来るしかなかったんじゃないかと思うんですけど、でもまあやっぱりなんて言うんでしょう、人間としての成熟度っていうのは本当ちょっとだいぶセッションとかセラピーとかいっぱい受けないとろくなもんじゃなかったんですが、当時の私は。けどやっぱり能力っていうのはまあそれなりのものがある、今となってはあったんだなと思うわけなんですけどね、
はいはいはい、
そういうのが引き出せるような上司であったとしても、もうちょっと私を使い物になっただろうなと思いますね。てかこう静かなところで集中させてもらえれば結構かなりの集中力発揮するとかね、
そうです
ね、そういうものに何か何のためにこれやってるのかとか、それをもっと効率化するにはどうすればいいかみたいな創意工夫みたいなのは をでき得意だとかね。
あとその目的、
うん、
なぜみたいな。
うん、でそういうこう、そういうところ静かなところを犯してまた自分の裁量で工夫しながら一番効率的に結果を出せみたいな事務仕事とか任せてもらえたら結構使い物になった。そこに関してはいい仕事したと思いますよね。
なるほどね。
うん、適性みたいなのを見て配置してもらえばよかったかなとは思うかな。
なるほど、それは大事ですね。だから今、うん、上司になる側の話で言えば、
うん、
ちょっとこうセラピーとかコーチング的なね、
うん、
人のこう内面を扱うスキルがある、そういう上司ばっかりになったらこれなんか社会すごい良くなりそうな気がするんですよ。
そうですね、すごい良くなりますね。
それと、まあ、すごく深く関係はあると思いますけど、
うん、
あのその人のね適性を見て生かすっていう、
うん、
それはやっぱり大事ですね。
うーん、
マニュアル的にこの役職というか、うん、この立場でこう会社入ってきたらあなたのやる仕事はこれって決まってます言われた通りやってくださいみたいな、こればっかりだとね
実はもったいないですよね。
もったいないですね。
実はね、すごい力、この分野に関してはすごい力があるけれども、結婚して退職したので今主婦としてこれにパートで応募してるみたいな、そんな人いくらでもいるわけでね。
いっぱいいますね。
もったいないですよね。
もったいないです。そうですよね。そうそう、今日あのなぜこういう話をしたいと思ったかっていう、
うん、
僕の側のすごいパーソナルな理由を言うと、
うんうん、
僕自身登録セラピストっていう形で、うん、女性の方をこう、まあ、いわゆる法的な雇用関係ではないんですけれども、
うん、
まあ、こうプチ雇うみたいな感じで、
うん、
実際に仕事をやってもらって、
うん、
その月ごとにこうまとめて報酬を払うみたいなね、
うん、
そういうことをやってますんでね、
うん、
なんかそれをするにあたって、じゃあこう主催しているこっち側として何をすればいいのかみたいな、どういうとこが大事なのかっていう、そこをちょっと考えたいという、まあ、すごい個人的な目的がありまして、
うんうん、
今その答えに関係することが出てきたなと思って、
うん、
やっぱりちゃんとその人の個性を見て生かすってことじゃないですか。それからセラピーとかコーチング的なこう資質をちゃんと持ってると、
うん、
ちょっとちょっとやれてるって思ってちょっと安心したんですけど。そう。
ああ、いいですね、安藤さんが上司ならね。
上司だといいんですかね、
うんうん、
まあ多分みんなかなりこう好きなこと言ってる感じがするので、うん、自由にやってるってことはいいってことなんでしょうね。はい、なるほど。でちょっとじゃあ話をこう変えまして、
うん、はい、
そういう、こう雇われるという立場から、
うん、
自分でこうお客さんを見つけてっていう、本当にこう自営の方になったわけじゃないですか、
うん、
そうなった時に、
うん、
多分ね多くの人は、
うん、
それってお客さん集まるのとか、
うん、
そういうこうちゃんと、そうですね、ほとんどは多分最初お客さんが集まらなくてどうしようみたいな感じになると思うんですけど、
うん、
どうしたんですか、ね、 大丈夫だったんですかみたいな。
いや、それがね、私もよくわかんないんですけど、大丈夫だったんですよ。でも、本当にこう、ズブの素人ががむしゃらにやって大丈夫だったんのが、何があったからなのかとかよく聞かれて、私なりにいろいろ考えて返事してるんですけど、本当わかんないですね。棚ぼた的にというか、やってみたら、みほぼし君パタパタ入ったんですっていう。特に何もしないんですけどねっていう。そういう感じになっちゃって。
そういう感じなんですか。
不思議ですね。
不思議ですね。
不思議なんです。あの、私、だからそうやって対人恐怖が本当にひどかったので、なかなか、あの、直接誰かにこう営業トークとかも本当に無理だったんですけど、
はいはい、
まあ、で、当時ブログがまだなかったんですよ。私が一番最初に始めた頃は。2004年の1月だったかな。2004年の12月だったか、どっちか。とにかく2004年なんですけど、最初そんなブログすらないくってネットで発信って言っても本当に知れてる。サイトもいちいち HTML とかで打ち込まないと、人類とかそういうのなかったん
です、ね。なかったじゃないです
かね。Facebook もなかったし、ミクシーもまだなかったですね。
はい。
な、時に、こうそういう手打ちで HTML を打ち込みながら、ホームページ作って、あとブログリンクっていうのやったり、メルマガがあったんで発行したりしたんですけど、はいはい、そしたらもう、パタパタと、申し込みがあって、そのホームページ開設して半年後に月収が20万を超えて、
うん、
で10ヶ月後30万を超えたんですよね、
はいはいはい、
でその後あまりこうもう計算するのめんどくさくても計算してないんですけど、まあ、ずっとやってこれていると
生活してられて
ます、ね、そう車2台持ちながらね、子供今は大学に1人行ってたりとかしながらやってるんですよね。なんでですかね。
なんでですかね。
はい、
じゃあ僕ははたからたまちゃんを見てて思うことを言ってもいいですか、うん、せっかくだから、ね、
わー嬉しい、ぜひ。
逆にこう他人の方が気づくところっていうのがある、
うん、
まずね、たまちゃんはね、僕の目から見ても割とこう、うん、その時流行りの新しいメディアに手をつけるのが早い。わかんないわかんないって言いながら、うんうん、新しいものにあの食いつくんだよね。それでもそれ言われてみるとそうだなって思いません？
そうですね。なんかね、雑誌とか一切読まないのに、なんでテレビも全然見ないのに、なんで知ってんですかね。
そう。それでこう、うん、旬の反応率のいい時のメディアに結構ね、うん、早い時点でこう食いついてるんですよ、
うん、
そう、これはね、なんかね、天性の勘なのかなと思って、
うん、
マーケティング的なことを言うと、やっぱりこうその例えばメルマガとか、
うん、
ブログの中でも例えばこうアメブロが流行ったりとか、
うん、
その旬の時ってすごい反応率がいいんですよね、
うんうんうん、
でしばらくするとみんないろんなとこそう商売始めるからそこで、
うん、
そうするとある程度お客さんが擦れてきちゃうっていうか、
うん、目新しくなくなっちゃうね、
目新しくなくなって
しまうみたいな、
うん、その一番旬の時にかなり早い段階で食いついてるのを何度も見てるから、うん、あのなるほどって思ってるんですよね。
あのビビりの割には行動はするんだろうなと思いますね。やってみようと思って手をつけるっていうのはね。
僕よりよっぽどあの新しいメディアにチャレンジするの早いですもん。
そうですね。そうかも。計算じゃないんですけどね、本当に。ピンと来たからとか誘われたのでとかそういうことでやってる
んですけど、そういうことですね、やるんだけど結果的に、
うん、
あの流行りのメディアにこういち早く手をつけるっていう、
うん、
そういう行動パターンになってるんで、これはなんかこうなんか知らないけどすぐお客さんが来てっていうことにつながってるんだ、
うん、そうですね。その始めたばっかりの頃で言うとブログリンクって今はもうない
あのサービスだ
ったんですけど、 それからっていう申し込みがやっぱ大半で、それを使ってたのが良かったんだろうと思いますよね。その次メルマガも始めて、メルマガがまだ最盛期の終わり頃ぐらいな感じ
ぐらいですね。
ね、そうですね。あ、そう、もうその頃です、
ね。僕もその頃です、ね。
で、そう、やっぱりメルマガからってお客さんも増えてっていう、楽天日記が日記をやった時、楽天日記やったらそこからのお客さんがいてっていう、ミクシーに移ったらミクシーが元気、すごい元気な時期。
元気な時ですよね。そうです。
ミクシーからお客さん来てっていう感じで、その時に、そういうソニーメディアからのお客さん多いですよね。で、あと、私ちょっと文章表現が結構好きで、文章を書くの好きなんですけど、それがネット時代にはすごく役に立ってくれ。
そうですね。
文字ですからね。
そうです、そうです。つい、引き込まれて読んじゃうんですよね。
へへ。
そう。あと、その、ね、何でしたっけ、キノコ草物語みたいなのもね。それは割とまあ、その、起業した時っていうよりはどっちかっていうと最近の方ですけど、あれなんかもね、こうなってこうなってこういう展開になって続きは次回みたいなね、こうついついそこクリックしちゃうだろうみたいな、あの釣りのうまさね。釣りって言っても別に最後外すわけじゃなくて、最後なるほどって終わるわけなんですけど、なんていうか、こうもうちょっと先読ませちゃうっていうね、あの文章の流れとか、うまさっていうか、それありますよね。
女性とか、やっぱセラピストになりたい人とか、感情が豊かな人多いと思うんですよね。
ああ、そうです、う
ん。で、感情ってやっぱり感情マーケティングって言葉どなたか使ってたかと思うんですけど、
あり
ますよね、そういう本とか、
はい、
そういう言葉。まあ、感情って実はビジネスものすごい役に立って、感情豊かな人、ビジネスセンスがあるというか、マーケティングできますよね。
感情が、お客さんがこれ読んだらどういう気分になって、その後どういうふうに考えるかとか、ある程度こう、
うんうん、
そこを見てる人の気持ちになって、なんていうか、文章書くなら書くとか、
そうそうそうそう、
ページを作るとか、それができるっていうのはすごい大事かな。
そうそうそう。感情に振り回されるとかね、感情的であるとかいう人はビジネス向かないですけど、感情が豊かで、自分が、ね、文章とかホームページとか何かに媒体に感情を込めることができたりとか、
そうですね。
その感情、自分の感情にも読む人とか見る人巻き込む吸引力があったりとか、そういう人、人はすごいこうビジネスセンスがあるというか、得意というか、すごい得ですよね。私はそれがあったんだろうなって今だと思いますね。うん、
そうですね。
うん、
割とタマちゃんの文章ってこう捨て身系だもんね。
よく言われます。
そう。私がこんなにこう、ね、何でしたっけ、あ、そうそう、キノコ草物語の時もこう、この、うちを契約するかしないかで、こう、すごい右往左往してるチキンな私みたいな、うん、そんなくだりがあったような気がするんですけど。
あつまさんにチキンですごい笑ったとか言われ
て。そう。いや、でもあれはほんとぴったりな表現だったね。そう、そこではチキンって使うべきだよ、ね。言葉の使い方がね、抜群に良かったです。
ちょっと自虐系なんですね。
そう、自虐系なんだけど、でもチキンっていうのが、こう、洋物のドラマとかにしか出てこないから、割とちょっと軽いですよ。逆に横文字にすることで、
ね、うん。
その、なんていうか、語感がね、素晴らしかったですよね。はい。で、もう一つね、僕ね、はたから見てて、たまちゃんの、こう、ここは素晴らしいっていうところがあるんですよ。
うん、
要するにこう、旬のメディアにこう、次々乗り換えてとか、ここは要するにどんどん変えていく部分じゃないですか。
うんうんうんうん、
逆に、たまちゃんのこう変わらない部分っていうのがあって、
うんうん、
それが、やっぱこう、今日のテーマと同じなんですけど、結局、
うん、
人がこう、いかにこう、自分らしく生きるかとか、自分の人生を生きるかみたいな、そういうテーマ、っていうのはこう一切ブレてないじゃないですか。
うーん、
だ うん、自分のこうポリシーとかやりたいこととか、こうなんていうか社会に対して訴えたい思いみたいな、
うん、
そこの軸はすごいビシッと決まっていて、でもそういうお客さんを集める手段の方は次々変えていくみたいな、
うんうんうん、
変えるべきところと変えてはいけないところのメリハリがすごいあるんだなって、
うん、
僕そこは僕たまちゃんの素晴らしいところだと
思う、嬉しい、そうですね、なんか変わらないでいるためには変わり続けるしかないっていう言葉をなんか
ありますよね、
うん、聞いたことあるんですけど、それは思いますよね。ね、何を変えたくないのかっていう、そのためにはどこを変えるのかっていう見極めみたいな。
そうそうそう、そう。
うーん。
集客のルートみたいなのは、もうとにかく、もう新しいところに次々手をつけてるみたいなね。
面白そうと思ったらまずやってみるみたいな。
昔使ったブログとかで、こう、最近もう、放置してどうなったか分かんないやつとかあるでしょ、多分。
うん、あります。
ね、でも、うん、でも、その、仕事に対する思いだったり、その仕事を通じて訴えたいことだったり、社会にね、取りたいことだったり、
うん、
そういうところはもう多分、ずっとぶれてない
んだな。ぶれないですね。ものすごい強い思いがありますからね、私。
ですよね。そう。それはよくわかってますよ。
もう泣けますからね、いくらでもこうそういうこと語り出したら、もう泣きながら喋れますから。
そうなんですよ。なんか今日、たまちゃん褒め大会になってますね。
恥ずかしい。
何が逆襲なのかよくわからないです。逆襲しに来たのか、こう
褒めに来てくれたのかね、
褒めかを言いに来たのかよくわからないです逆襲っていうよりもなんかこうごますぎてきたんじゃないかっていうね、別にあんまりそういう意図はないんですけど、全然、はい、まあ、それは冗談ですけど、でもこうね、自分でどうしてうまくいったかって分かんないときは、こう人に褒めてもらうといいっていう気がしますけどね。
そうですね、はい、それありますね、絶対ね、うん、そうなんですよ、意外とね、割とトントントンと来たんですよ、特に最初は。うん、
でもなんかね、こう起業してっていう人って、そういうなんかこう月みたいなものをなんか実力のうちかなって思うんですよね。
うん、
本当に。
今始めたけど今うまくいってませんっていう方はどうすれば月を手に入れられるんですかね。そういう質問いただいてましたよね、確か掲示板ね。
あ、そうですね。どうなんでしょうかね。まあ、一通りそのマーケティングに関しての課題だったら、マーケティング僕は勉強した方がいいかなと思うんですけどね、
うんうん、
ただ本に書いてあることっていうのは、
うん、
5年前にうまくいった方法だったりとかするわけですよ、
うん、
なのでやっぱ嗅覚、そう、なんかね、全然説明になってなくてごめんなさいって話なんですけど、例えばメルマガがすごい全盛だったことって、メルマガになんか記事書くとすごいメールがバーッと返ってきたりとか、こう反響があったりとか、
うん、
あ、すごいみんなこれ読んでんなみたいな、そういう感覚があるんですよね、
うんうんうん、
でそれを感じたからやるってことまあ、でもマニュアル通りこうやるんじゃなくて、
うん、手応えみたいな反響みたいなもの、
そう、まあ、料理に例えて言うなら、
うん、
こう料理のレシピ本に書いてある分量通りこう入れて淡々と進めるんじゃなくて、作りながら味見するんですよ。
あ、
どういう味になってんだと、塩加えたらどうなんだと、その次に砂糖入れたらどうなんだと、こう一個ずつこう味見するみたいなイメージですよね。
うんうんうんうん、
だからブログにこういう記事書いて、こうやってこうやってこういうフォームを用意したらお客さん来るよとか書いてあったら、ブログに記事を書いた時に、 これって何人読んでるんだろうなみたいなアクセス解析見てみて、うん、次の日も今度いう記事書いてアクセス解析見てみて、あ、こっちの記事の方がみんな読んでくれてるのかなとか、なんかこう自分がやったことに対して何が起きてるのかってなるべくこう見ながらやるってい
う、
それが大事なんですよ。
反響みたいなを見ながらやっていくと月を手に入れられるのではないか説ですね。
月、いや月を手に入れるかどうかは見ながらやっても変わらないかなと思うんですけど、ただついてた瞬間にそれに気づかないっていう人結構いるんじゃないかと思って、
潮目を見るってやつですよね。
そうそうそうそう、
流れをね、流れに乗るにはこの流れ来てんのか来てないんだか、それどっちの方向行ってんだか、それ見とかないと、それは本当流れ見とかないと仕方ないですよね。
そうだ、
あの流行りのメディアに私が気がつくっていうのと同じ話かもしれないですね。
たまちゃんが多分ね、流行りのメディアに気がつくのって、あのよくほら人に集客を教えるときに自分がホームページも見に行ってみなさいっていう教え方するじゃないですか、
そうなんですよ、すごい大事だと思ってて、
そう、そして自分がこう申し込んでみようと思った時に何を感じるかっていうのをそのページに行って感じてみると、なんかすごいこのページ暗い感じだな、申し込みにくいな、本当にこの人お客さん欲しいと思ってるのかなって感じたとかね、
そしたらそれは何があったかそう感じたのかまで、ね、考えておくと自分が同じ間違い絶対にしないっていう、
で、そういう感覚って多分、あ、なんかこの新しいメディア私使ってみたいかもみたいな、そういう感覚につながっていくと思うんで、ね、
そうなん
ですよ、例えばこう、ツイッターが出てきてこういう使い方してる人がいるって見たときに、あ、こういう使い方されると私なんかついクリックしちゃうかもとかっていう自分に気がついて、ってことはそれをやってみようかみたいな、逆に全然ピンとこなかったらそのメディアは別に放置だなみたいな、
そうそう、 Facebook 登録しただけでしばらく置いてたんですけど、ちょっと帰ってみてちょっとあれ楽しいかもみたいな、あれ反響あるかもみたいな、そこから次にまた使うか使わないか決まってくるみたいなね。
ね。そうなんですよ。だから、そういうふうにこう、自分があって反応したところって、なんで自分反応したんだろうって、たまちゃんの思考方法って、そういう思考方法じゃないですか。
そうですね。自分、すごい自分見てますね。自分思考な。いや、
そう。でも、それってまさに、自分と似たような感覚の人、要するにこううまく通じ合えるいいお客さんになりうる人ですよね、そういう人を引き寄せるためのメディアを見つけるのにはぴったりの思考。
そうですね、自分が反応したものは自分と似た感性の人が反応するはずです、
反応するんですよ、そういうこと、そういうこと、そう。ほらね、だから何をしたらいいかとか、どのメディア使ったらいいかとか分かんない人、自分はどのメディアに反応するんだろうとか、ちょっと自分ってどういうとこに反応してんだろうって、これ自分研究をしてみるのは、まあいいんじゃないかなと思います。
すごいそう思います。一人よがりもダメだけど、自分がないのもダメで、やっぱバランス感覚なんですよね、やっぱ両方。自分をしで、まずは自分からって言葉があるように、やっぱ一番土台は自分なんだと思うんですよね。で、自分側はっきりした後で、その後、独りよがりに行っちゃうんじゃなくて、その後は他人とか周りとか社会を見て、だと思ってますね。
そうですよね。だから、まず自分っていうところは、もう絶対に押さえておかなきゃいけない。 そろそろなんかあの掲示板とかを読んでみたい、
そうですね、
はい、
私読みましょうか。
ありがとうございます、
はい、掲示板に3件ほどいただいてまして、一人目が花さん36歳、二児持ち、シングルマザーです。出産を機に正社員から契約社員に切り替えられ8年、当初は子供の世話が落ち着くまでという話でしたが、正社員への復帰をここ3年ほど願い出ても、今は会社の業績がとはぐらかされ戻してもらえません。世間ではまた腹というらしいのですが、切り替え当時は初めての出産や子育てで不安だろうから、時間に融通が利く働き方にしてはと会社から持ちかけられ、感謝さえしていました。年収や待遇は下がっても、仕事内容には正社員や契約社員に違いはないということで、ノルマが減ったわけでもありません。楽しかった仕事もここ1年は気がめいてしまっていて、悩みっぱなしです。転職した方が良いのかもしれないと、一年発起して活動をしてみたものの、書類選考も通らず、いくつか受けられた面接も落ちて、自分は今まで本当に社会人として生きてきたのか、とどんどん下向きになってしまいます。自分らしく働き続けるには、良い会社との出会いが必要だったなと実感しています。まずはさ、これはどんな感じなアドバイスとか思いつきますか？
そうですね、まあ別にアドバイス求めていらっしゃるわけじゃなさそうなんですけど、
うんうん、
いやでもこれは広い話ですね。
ねえ、良い会社との出会いは必要ですよね。
こういうことをする経営者になってはいかんすごい思いますね
思いますね。
まあ、働く側からするとね、こういう現実もあるっていうことをちょっとこう見て自分の身を守ろうっていうのを考えておかないといけない。本当貴重な体験でありがとうございます。
ありがとうございます。次いきますか。
もうちょっとこれ引っ張っていいですか。
はい、どうぞ。もちろん
良い会社かどうかって選ぶのはすごい、まあ難しいっちゃ難しいんですけど、
うん、
僕はね、会社選びするときにそこの会社で働いてる人はどんな人なのかなっていうのをこう見学とかに行くじゃないですか、
うんうん、
それをずっと観察してました。待遇とかどんな仕事内容かとか、まあ、それも大事なんですけど、
うん、
どんな人が働いてるのかみたいな、
うん、
そう研究所行ってね、
うん、
なんかすごいこの人育ちいいんだなっていう人がです、うん、いたりして、
うん、
で、まあ、会社選んだっていうところがありました、
うん。
まあ会社なんで仕事は厳しいとかいろんな上司がいたとかいろいろありましたけど、
うん、
でも確かにその中にあってもいい人たちいたなって思ったので、
うん、
待遇とかもね、変にいやそれひどいでしょっていうこともなかったので、
うん、
まあそうやってこういい会社選びっていうのはこう人を見て決めるものなのかなって僕はなんか思ってるんです。面接受けに行く前とか、うん、ホームページとか調べたって分かんないじゃないですか、
ね、分かんないですよね。綺麗事しか書いてないですもんね。女性だったら出産とか育児しながら出世をちゃんとしてる女性上司がいるのかっていうのを調べるとか
もある。ああ、それいいですね。
ね、
僕一冊本を出版させていただいたんですけど、うん、その編集者さんとかね、うん、2人お子さん、うん、女性の方です、
うん、
その産んで育ててらして、
うん、
で今短時間勤務でまた働いてみたいな感じで、うん、まあ、まあすごいね、仕事できる人なんですけど、
うん、
まあ、会社からもねこう、うん、きっと貴重な戦力として大切にされてるとは思うんですけど、
うん、
そういうこともあるとはいえ、
うん、
なんかそうやってこう自分の働き方っていうのを、まあ、ちゃんと作ってるんだなって。でそれもね、ちゃんとそういう制度がある会社だからできるっていうのがあるんですよね。
うん、
その場所選びっていうのはすごい大事だなと思います、ね、
うん、大事ですよね、場所選び。
でそこに行っても自分がプラスにならないときは、一従業員の立場で会社を変えるなんてことはまずできないですから。
うん、サクッと転職ですか？
サクッと転職っていうふうにはなかなかこういかないと思うんですけど、
うん、
でも自分を生かすにはどうしたらいいかっていうことを真剣に考えることでしょうね、やっぱりね。
それぜひ考えてほしいですよね。
そうです。向いてない仕事を一生懸命やっててもこう生きないですからね。
ねえ、もったいないですから、他のとこ行ったら生きるんだね。
ということで、
うん、
さらに次行きたいと思います。
はい、花さん頑張ってください。
頑張ってください。応援してます。
応援してます。武田ひろみさんから、こんばんは、東やすしさんの講座でいつもお世話になっております。本日ネトラジにご出演されるのですね。私の今の状況にピタッと当てはまるので書き込みさせていただきます。出産についてですが、私の体験談を一つ。現在化粧品会社で7年ほど働いています。今年初めての妊娠が分かり上司に報告しました。上司は50代の独身女性で、美容の会社ということもあり美魔女タイプの女性です。産後今までとは違い、続けていくことが難しそうなポイント、かっこ子供が熱を出してしまった場合他の人に仕事をお願いすることができるのかなどを相談すると、それは仕事だしねという返答でした。そこで上司に言われた言葉が、復帰後も今と同じ仕事量をこなせなければ育児休暇制度はあるが、取得をするのはどうかと思うし、時間短縮勤務制度はあるけど、フルタイムで働いてほしいと。確かに正当な主張ですが。
これ正当な主張じゃないです
ね。正当じゃないと思いますよね。
これあの、なんか、労働基準、なんとか監督局みたいなところに行ったら、なんかこう、うん、
法律違反になりますね。
指導が入りそうな話ですよね。
育児休暇制度あるけど、取得するなとかね。時間短縮勤務制度あるけど、取得するな。
いや全然あの、正当な指導ではありません。
産後復帰する気でいましたが、このやり取りの後退職しようと思い直しました。ここで出産する女性に働いてほしいと思うならということについて、私としては、子供ができたことをまずは喜んでほしい。経営者に対してはそういった企業風土であってほしいし、発信して組織に浸透させてほしい。
これめちゃくちゃその通りだと思いますよ。
私もその通りだと思いますね。本当ですよ。未来のお客さんですしね、大体。
で、まずそのパーソナルなことに対して、なんていうか、仕事上しょうがないっていうのは当然あったとしても、うん、人間としてまずこうそこを大事にするみたいなのは、
ね、
絶対必要ですよね。
人間と人間のね付き合いみたいにないと働き気も出ないですよ。
そうです、そうです、ね、
うん、次、突発的な休みなのに対応してくれると働きやすい。サポートしてくれると嬉しいです。ママだって良い仕事をしたいと思っている人が多いと思うんですよ。でも今までのように仕事が受けられなくなりますので、間に入ってサポートしてくれる方がいらっしゃると助かります。横のつながり、組織はいろいろな立場の人がいますよね。なので私の場合は上司と分かり合えなくても他に気持ちを共有できる人がいれば仕事は続くと思ったんですよ。お互いに気持ちを分かり合える人とのつながりがあると働きやすいと思います。逆にたまちゃんは故郷から離れて北海道でゼロからセラピストを始められたように拝見しています。どうすれば自分らしく横のつながりを作っていけるのでしょうか。ぜひ教えてください。
それは僕もちょっと教えてほしい。
でも本当にいろいろと示唆に富んだ書き込みですね。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
武田ひろみさん。名前なんだっけ？パタゴニアっていうアウトドアショップがあるってご存知ですか、東さん？
名 ったことあるけど詳しくは知らないですね。
なんかそこがすごいこういう企業風土をものすごく頑張ってんですって、アウトドアのファッション服衣料品のお店らしいんですけど、アウトドアが好きな人はやっぱり社員として入ってくるし、就職したくて入ってくるし、
はい、
お客さんもみんなアウトドアが好きな人なわけなんですよ。そしたら天気がいい日は社員がサーフィンに来たかったり山登りに来たくて当然だっていう考え方なんですって。素晴らしくないですか？
出た出た。
すごいその考え方好きで、ね、とても感動したんですけど、でだからサーフィンが大好きな社員がいて、山登りが大好きな社員がいて、スキーが大好きな社員がいてっていう感じで、みんな好きなものがちょっとずつずれてるので、今日いい波立ってる、俺はサーフィンに行くって急に朝思い立ったら、その場で休みが取れて、その場で勤務交代するのがもう推奨でガンガンやれなんですって。
俺がさ、やれる仕組みになってるっていうのはすごいですよね。
すごいですよね、本当に感動して。でこれアウトドアの店だからっていうことで特集だからって思っちゃいけないと思うんですよ。人間ってみんなお母さんから生まれてお母さん育てられてるじゃないですか。
そうですよね。
ねえ、で日本の社会は少子化少子化って言ってますけど、人がいなくなったら国が滅びるわけで、なんか赤ちゃんできたからってはって言ってったら国を滅ぼしますよ。
ねえ、そんな文化ありえないですよね。
ありえないですよね。やっぱり本当に心から喜んで、どうしたらあなたがいい子育てできるかって本当会社ぐるみで考えて当然だろうと。どんな会社でも。だって本当、人がみんなお客さんのはずですもん、どんな会社だって。あんたの会社人いなくて、人のいない国でやってけんのかっていう。じゃあ、赤ちゃん産んだら大喜びしろよ、未来のお客さんだよって。
で、もし、僕はね、そういう言葉じゃなくてね、もうちょっと違う言い方が好きで、
うん、
同じことなんですけど、
うん、
もし会社が、そうやってこう、子育てする人、を心よく思わないような、
うん、
戦力が減っちゃうよみたいな、
うん、
そういう風になってるとしたら、それはちょっと会社として成り立ってないって思ってる。
ああ、
もうそもそも、うん、それができるぐらいの豊かさが作り出せないんだったら、
うん、
ちょっと会社として成り立ってないと思う。
人を雇う権利がないですよねえ、人の人生預かるって話じゃないですか、人を雇うっていうのは。うん、
だからね、やっぱりその生活を豊かにできないんだったら何か間違ってるんですよ、
うん、
そう、こう十分ちゃんとこう利益を上げる仕組みができないとか、
うん、
その人を本当に力を引き出してないとか、
うん、
なんかもうすでにこう終わってるビジネスにしがみついてるとか、
うん、
何かこう間違ってるんで、ね、そういう、 こう子供が生まれたとかっていうのをね、支援できるようにしないといけないんですと言いながらね、そう簡単なことじゃないんですけど。
いや、そう、もちろんね、
うん、
もちろんそう簡単なことじゃない。経営者の側の気持ちもね、自営業やってるってよく分かるようになってね。
でも経営者の側だったら、こう、それを十分支援できないんだったら、経営者はごめんなさいって言わなきゃいけないですよ。
そうですね。頭下げたいですよね。十分な力がなくて、力及ばずって言ってね。
会社として十分そこのサポートができなくて、うん、ごめんなさいって。
ねえ。で、そう、制度とかお金っていう面では、もしかしたら支援できないかもしれないけど、他、何かの形で手助けしたいので、困ったことあったら何でも言ってくれって言いたいですよね。
そう。
それぐらい言えないと、
その通り、
ね、で、あとその質問に答えましょうか。故郷から離れて北海道でゼロからセラピストを始めたように見えるが、どのように横のつながりを作っていったか。私、地元とかは割と対面のつながりが苦手なので、対人恐怖症なので、
はいはい、
ネットですね。私は本当にそうやって文章表現が、文章にこう感情を表現するの得意なので、自分の素の気持ちみたいな表現していったら、それに反応してくれる人がコメントくれたり、前向き申請くれたり、フェイスブックフレンドになったりって、そこですごい横のつながりが増えましたよね。 この指、この指止まれ方式ですね。私はこういう気持ちでこういうことをしていて、同じような志の人とできたら仲良くなりたいので、なんかどんどんコンタクトくれって言ってるとくれるので、そこでどんどんつながっていったっていう。
そうそう、やっぱり自分の気持ちとか考えをこうちゃんとこう表現して、
うん、
それで俺が分かる分かるっていう人をこの指とも例にしないとね、
うん、
来ないですよね。
そう、誰でもいいのでって言ってると本当にブレるっていうか楽しくない、全然気が合わない人の全然価値観が違う話聞きながらこう作り笑いしてなきゃいけなくなってくるので、でもそうじゃなくてね、自分と価値観があって自分と話が合う人と仲良くなりたい。買ったら自分がどんな人かを明確にしないと。
そうですよね。そうですよ。それはもうまさにたまちゃんがね、ずっとやってきてることですもんね。
そうですね。あと自分から助けるっていうのすごいこう大事なんだなと思いますね。自分がこの人、自分と価値観近いと思った人に、応援のメッセージを送るとか、その人が何か募集してるとか何か探してるとかいうのブログ書いてたりとかしたら、自分が知ってる限り情報を積極的に与えるとか、そういう自分から何か差し出すっていうのも絶対返ってきますよね。
たまちゃん、そこはかなりレベル高いというか、得意なところだなっていつも思ってます。
好きですね、やっぱり。せずにいられないですね。なんかせずにいられないかしてるだけなんですけど、やっぱり反応がね、あります。やっぱ喜ばれるし、感謝してもらってこうお返しみたいな感じで、なんか手伝うって言ってもらえるし、そういう出なくても友達になれるし、いい人だと思ってもらえるってね。
そうですよね。だからこそ、なんかこう、なんていうか、印に登録されているような、この人セラピストじゃないけど、セラピストチックなことやってるみたいな、こう個性豊かな人たちとの、こう、なんか友達というか、同志というのか、そういう人たち多いですよね、たまちゃんね。
そうですね。やっぱりいいと思ったら応援せずいられないので、勝手に応援してますもんね。
ただ、たまちゃんと同じレベルでできる人はそんなにいないんじゃないかなっていう気もちょっとするので、それがこう真似できるのかって言われると、どうなんだろうっていうのはちょっとありますけどね。僕はちょっとタイプ違うからね。
そうですね。タイプ、自分と違うこと、自分じゃないなって思うことする必要全然ないですよね。はあ。なんか、武田博美さんのご参考にはなったでしょうか。じゃあ、あやりさんいいですか。あやりさん、こちらでは初めて投稿します。はじめまして、あやりと言います。ずっといろんなお仕事していましたが、やはり今月になって自営業したい、セラピストとしてやっていきたいと思い、活動を少しずつ始めようかと思い、Facebook の告知をしたりしましたが、なかなかお申し込みがなく、やはり自分には向いていないのかと思ってしまいます。そういう時どうやって克服しましたか？私はですね、やりたいっていう気持ちが、本物ならば、そこそ手を変え、品を変え、意地でも、獲得してきました。ちょっと、すごい、ちょっとその辺に関しては、妙に頑張りましたね。もしもし、ちょっと落ちちゃってましたね。東さんいらっしゃるのかな。もしもし。
もしもし。
あ、なんか落ちちゃってましたね。
落ちちゃいました
う
ね。
ーん、大丈夫かな、今。どこら辺まで聞こえたんだろう。私はこう、ちょっとがむしゃらなまでに手を尽くして、お申し込みを獲得してきたっていう話をしてたんですけど。してたんですけれども。あれ、そっちに聞こえてんのかな。ちょっと喋り続けよう。ああ、よかった。
僕はこのあやみさんの、まあ、投稿について思ったのは、
うん、
いきなりお客さんが来たか来ないかっていう超ハードル高いところで結果をモニターしようとすると、やっぱこう、ああダメだった、ああダメだったってなりやすいんじゃないかなって、
うんうん、
こう中間目標みたいなものを見るといいんじゃないかな。
うーん、
例えばブログで集客したいんだったらコメントがついたかどうかとか、
うんうん、
アクセス解析を見てアクセス数が上がったかどうかとか、
うんうん、
そういう申し込みにつながる一歩二歩三歩手前ぐらいのところで何が起きたかっていうのを見ていくのがいいのかなって思うんですよね、
うんうん、
最初のうちって本当申し込みって全然発生しないところからのスタートなんで、
うんうん、
お客さんが申し込んでくれたかくれないかっていうと、ああくれないくれないくれないくれないくれないくれないくれない、もう10回も続いたらもうへこむじゃないですか。
へこんでますよね。
やめよう、
うんうん、
でもブログのアクセス数だったら、あ、昨日よりちょっと2割増しになった、あ、こういう記事はいいのかな、あ、今日はダメだったとか、
うん、
そのなんていうかプラスもマイナスもこうあるじゃないですか、
うん、
僕は結構検索エンジン対策とか頑張ったんですけど、
うん、
それもすっごい地味で地道な世界で、
うん、
アクセス解析を見ながら申し込みにつながるキーワードを探すんじゃないんですよ、
うん、
検索エンジン対策の場合は平均ページビューっていうのを見るんですよ、
うん、
だからこのキーワードで来た人はそのページだけ見て帰ってる人がほとんどだと、
うん、
このキーワードで来た人はなんか平均で7ページ8ページ見て帰ってると、
うん、
あ、このキーワードで来た人は真剣な人が多いな、
うん、
申し込みにつながらなくてもいいんですよ、
うん、
あ、真剣に読んでってる人がいるってことだなっていうふうに、だからまずは何でもいいからそういうこう申し込みの3歩手前ぐらいのこうなんかの反応反響、うん、ね、コメントがついた、アクセス数がちょっと上がった、まあ僕だったら検索エンジンから来た人がそのたくさんのページを見ていったとか、うん、そういうことを見て、あ、ちょっと良くなった、
うん、
ちょっといまいち、こういうふうにやるのが大事なのかなって
思う、うんうん、個人セッションのが申し込み合いとかって言ってへこむとかよりも、あ、もうちょっと違う角度で似たことを言うんですけど、お茶会をやって500円で3人まず来てもらうとか、
あ、そうそうそうそう、うん、そういうのいいですよ ね、
モニターセッションで無料だけど必ずあのアンケート書いてもらうっていう人3人頼むとか、
そうですね、
そういう無料に3人でも十分難しかったりするんですよね、
最初は本当にね、
うん、そうそう、でもそれやっぱ自信になって練習になって、そしてアンケート結果お客様の声が掲載できるので、やっぱものすごい進歩で前進なんですよね、そういうちっちゃい前進をね、
そうそうそう、
必ずとにかくめげずに投げ出さずにとにかくやり続けるっていうでもすごい大事かな、それで、ね、克服してきたかなと思いますね。
目標、そのどこ、何をもって成功した、何をもって失敗とするかっていう、その捉え方を工夫するっていうこと、
うん、
で、僕がこういうことを考えるきっかけになった話があるんですよ、うん、本で読んだ話で、
うん、
営業成績が上がんないやつがいて、
うんうん、
それとどうやって営業成績が上がるようにするかっていう、そこでコンサルタントとその人の上司はこういうふうにしたんですよ、
うん、
何人契約取ってこいって普通はそういう目標を立てるじゃないですか、
うんうん、
お前何人に断られてこい。
いいですね、それ。
で、何人に断られるまで帰ってきちゃダメだと。
うんうん。それいい、それいい、それいいよ。コーチングの宿題でもそういうのあった。何人以上で断られろ、みたいな。
そう。それで、結局、そういう面白い話があって、
うん、
その、こう、途中経過を報告 してくるわけですよ、うん。何人に断られました、何人に断られました、つって、
うん。
で、あと一人ですって、最後の一人行ったら、こう、契約が取れちゃったんですよ。それで。
断られませんでした。
途中も契約取れてるんですよ。だけど、うん、最後の一人のとこ、また契約が取れちゃって、
うん、
契約が取れてしまったので、もう一人行きます、みたいな。そういう、あの、笑い話があって、結局、そういう目標を立てたら、そいつは過去最高の契約を取ってきたんですよ。っていう、あの、オチがついてるんです。この話を聞いて、こう、やっぱこう、自分にとって何を成功として何を失敗とするかってすごい思い込みの世界なんで、そこちょっと工夫してあげると、ああ、反応がなかった、私ダメなんだ、とか、ああ、全然申し込みが来ない、ああ、ダメだ、とかっていう、その世界から、こう、
うん、
ちょっとこう、抜け出せるんじゃないかな、
うんうんうん。そうですよね。あやりさん、何か参考になったでしょうか？で、お時間ちょっと過ぎてるんですけど、最後のご質問が私、ちょっとすごくこう、お答えしたい質問なので、はい、いいですかね。
はい。
ゆいゆいさんから。こんばんは。楽しく聞かせてもらっています。たまちゃんの旦那様はたまちゃんが大黒柱であることに関してはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。まだまだ妻が働くのすら嫌だ、俺が養うみたいな旦那もいるかと思うのですが、それが妻がメインで稼ぐとなると男のプライドが潰れるというような衝突は玉ほけではなかったのでしょうか。これもね、なかったんですよ。これも本当どうしたことなのか私よくわかんないんですけど、うちの旦那ってものすごい男性的な人で、非常にこうマニッシュなガテン系の肉体労働派のワイルドな人で、全然女性的な人ではないんですけど、なんでなんでしょうかね。あのうちの旦那は私が元気そうにこう楽しそうに働いてるっていうのを自分の手柄だと思うらしいですね。
なるほど。
うん、それがすごい誇らしく、らしくて、そのためのことをものすごいいそいそとやりますね。
ね、このゆいゆいさんの質問に対して僕は一言どうしても言いたいことがあるんですよ。
うん
うん、これね、たまちゃんは、
うん、
旦那さんがすごく現金収入稼いでくれるっていうことを求めてなかったでしょ。
求めないですあんましね、うん、
最初から求めてないんですよ、
うん、
これね、結婚相談所とかに行くと女性はかなりね男性の年収を見てるんですね、
うんうん、
つまり自分が稼ぐっていうことにこだわっている男性を女性の方が求めているんです、
うん、
で求めておきながら、
うん、
そのこだわりを取り上げるようなことをするから旦那さんと喧嘩なんですよ。
面白い。
で、今実は若い男性なんかは自分が専業主婦になってもいいって言っている人も結構いるんですね、
うんうん、
でそういう人はどっちかっていうと収入が多分低くなりがちなんですけど、
うん、
でそういう人を選ばないわけですよ、女性の側が、
うんうん、
で選ぶのは稼ぐことにこだわりのある男性を選んでおきながら、
うん、
結婚してから私の働きをサポートしてよってやるから喧嘩になるんだよね。
うん、
でたまちゃんのところは最初からあの旦那さんが稼ぐってことを求めずに結婚してから喧嘩になるようないんですよ。
それは面白い考察ですね。考えたことなかったけど、うち私が高学歴で旦那は高卒なんですよね。それ最初からあの旦那の方にあの妻の方が何か目立つとか妻の方が何かしら評価がされるかもしれないということにアレルギーがなかったってことですよね。旦那が私が。
ああ、そうでしょうね。そうでしょう。
そういうところからも 私もやっぱり旦那に何かそういうステータスとかそういうのを求めてないので高卒の人を選んだっていうようなところがあるわけですよね、
うんうんうん、
最初のマッチの時かそういうのがあるんだっていうのはちょっと今面白かったですね、うん、
僕はねそういうところはあるんじゃないかなって思いますけどね。
うーん、そうなんですよ。
これね、収入のことだけじゃなくてね、本当に相手に求めてるのは何かっていうことをちゃんと考えるってことですね。それも自分の人生がどういう人生を理想としてるのかっていうことをベースに、
うん、
だから例えば女性で起業家になりたいとなったら、うん、仕事にかなりのウェイトがあるはずなんですね、
うんうん、
そしたらそのもしかしたら高卒一般職的な仕事をしている男性を夫にした方がサポート役すっごいしてもらえるかもしれないんだけど、
うん、
これもねよく言われることなんですけど、女性は自分がそういう仕事をしてても自分より年収の上の人を選ぶとかってやっちゃうんですよ、
うん、
そういう人が多い、
うん、
で、それ本当に人生設計としていいのっていうことをよくよく考えるっていう、
うん、
そこがね実は難しいことなんだけれども大事なんじゃないかなっていうのも思うんですよ、うん、
あと、まあ、うちの旦那と私も散々こう喧嘩しまくって今に至ってるんですけど、だからそのマッチングの時から割とお互いに求めてるものみたいなのをちゃんと一致してたらしいというのが今発覚したわけなんですけど、でも関わらずやっぱものすごい喧嘩とか行き違いもうめちゃめちゃ多かったんですよね。私が大黒柱であるってことは大して問題にはならなかったんですけど、まあ、他の面で私の精神的なサポートを私は旦那に求めたんですけど、旦那やっぱそういう男らしい人なのでは?みたいな、うるさいみたいな感じだった。で私はそれは辛いって訴えてなかなか聞いてもらえないとかいろんなところで問題あったんですけど、そういういろんな行き違いを克服したのは北風と太陽の太陽政策みたいな私が取れた時から変わりだしたなと思ってますね。だからやっぱりなひどいっていう、なんでそうなのって怒ってるっていうのは北風じゃないですか。でその時はやっぱり防衛的になって、俺のやり方だって間違ってないみたいな感じでこうギャーって言われて全然うまくいかなかったんですけど、
うん、
この私がこの仕事始めて自分を癒すとか自分を満たすっていうのができるようになって、どんどん機嫌が良くなって、でどんどん機嫌の良い自分として穏やかな声で要望を伝えたりとか、向こうがしてくれたことにすごい丁寧に感謝を伝えたりとかっていうことができると、旦那の方が勝手に変わってきてくれたっていう、いろんなことをこう前向きに反省してくれて、お前がこの間言ってたことやっと分かったみたいなことを言ってくるとかね、そうなってきて、やっぱり太陽政策効くんじゃないかなと。
なるほど、太陽政策ね、
うん、
これね、夫婦がこう喧嘩になったりこうこじれるのって、
うん、
要するにね、ストレスが受け止められるそういう役割が家庭内に足りない時になるんですよ。
うん、
ね、他人が仕事すると、じゃあその仕事のストレスはどうすんの、
うん、
みたいな話なんですよ。ダブルインカムイコールダブルストレスって僕言ってるんですけど、
うんうん
うん、その辺のことをどうするかって、あんまりみんなねちゃんと考えてないんだけど、
うん、
すごい大事なん
です、うん、大事ですね、
うん、まあ、仕事する人もどうやってその家にストレス持って帰らないってなんとかなるかとかね、逆にこう相手がすごい受け止め役だったらありがたいっていうことでもあるんですけど、
うん、
そういうことがねあるんですよ、
うん、
どっちがね稼ぐかっていうことよりも、そのストレスをどっちが家に持って帰ってて、誰が受け止め役をやってて、どのように解消してるかみたいな、
うん、
そこが実はねすっごい本当に大事なんですね、
うん、 それができてるとこうお互いが譲り合って思いやり合えますよね。
そうなんですよ。
違う大黒柱話で私たちは行き違わなかったけど他では散々行き違ったんだけど、やっぱりこの人は私を思いやってくれて、この人は私を大事にしてくれて、信頼がありながら喋ると全然こう違う、お互いが両方信頼してると喧嘩にならないで、喧嘩じゃなくて話し合いに、そうかそれは困ったなって言ってお互いが考えるっていう、じゃあこうしたらどうか、こうしたらどうかって案がいっぱい出てくるっていう、ね、単にこう喧嘩とか衝突じゃなくて話し合いとか相談とか譲り合いになっていくっていうね。
そう、
うん、
それ結局今日ずっと話してた、例えば女性がこう働いてて妊娠して、
うん、
ってなった時に会社として困るっていうことがもちろん当然生じるわけなんですけど、うん、そういう時にちゃんとお互いこう信頼関係があって、
うん、
いやでも仕事に穴開いちゃうの困るんだよね、そうですよねみたいな会話ができるかどうかっていうそこと本当同じなんですよ。
そうですね、本当に。
お互いをこう、うん、人間としてこう大切に思って信頼関係があるかどうかみたいな、うん、その上で、うん、当然仕事なんで困ることもあるよっていう話ができるかどうか
って、うんうん、そしたら本当辞めるっていうことに一致したとしても恨むとか、ね、そうじゃなくてあのお互いの利害が一致するのがここだったって納得しながら辞めるとかね、そういうふうになれますよね、納得しながら契約しないになるとかね。
なんかこう最終的にはこう夫婦関係の大事な話と仕事の話がこう重なり合う話になって、こうスピリチュアルエロスというこの番組タイトルにちょっとこうふさわしいんじゃないかっていうまとめになってきたところで
ね、なってきましたよね、
はい、
うん、時間ですね、
時間ですしね、ちょっと熱く語りすぎて過ぎちゃいましたし、今日はこの辺でっていう感じにしましょうか、
ね、はい、ありがとうございました、楽しかったです、はい、
あ、もう本当に楽しかったし役に立ちました、
よかったです、ありがとうございました、いっぱい聞いてくださって気持ちよく喋りました、聞いてくださった皆さんもありがとうございました、
ありがとうございました、
おやすみなさーい、
おやすみなさーい。